皆さんご機嫌いかがですか？財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
かきくえば鐘が鳴るなり法隆寺、かきくえば鐘が鳴るなり法隆寺。正岡子規。子規は明治28年松山を出て帰郷の途中、奈良に泊まって法隆寺に赴きました。
もともと牡蠣に目のない子規が名産地を訪れたんですから、見逃すはずはなかったんですね。
そうですね、
はい、さて毎月最後の週は就活中の大学生の要望で礼儀作法を伺っています。4月から食事の作法の基本を教わっています。今日は正しい食事のいただき方の3回目です。
今日からはお箸について。まずいつ頃から私たちは箸を使っていたかですが、箸を使うのは日本、朝鮮半島、中国、ベトナムなどの限られた地域です。しかもその多くはさじ、つまりスプーンとセットで使うことが多くて、箸だけで食事をするのは日本人だけだそうです。
そうなんですか。ではお箸は日本でいつ頃から使われていたんでしょうか。
大地さんは古事記は知ってますよね。
はい、確か奈良時代にできた日本で一番古い歴史の本ですよね。
その通りです。この古事記の中に川に箸が流れているのを見て、この川の上流に人が住んでいるのが分かったという記述があるんです。
聞いたことがあるような気がしますよ。それにしても鋭い観察眼ですよね。
そうですよね、はい、この話後半部分は多分よく知ってると思います。
え、本当ですか。
この箸を見つけた人の名前こそスサナオノミコトです。川を遡っていくと老夫婦が一人の少女を間に泣いていました。
あ、もしかして頭も尻尾も8つあるヤマタノオロチの話ですか。
そうです、その通りです。
だんだん思い出してきました。この8人姉妹の7人までがこのヤマタノオロチに食べられてしまって、最後に残った少女こそクシナダ姫ですよね。
そうですね、
はい、
スサノオノミコトは見事にヤマタノオロチを退治してクシナダ姫と結婚して出雲の国の主権となり、その子孫に大国主の見事が生まれるんです。
そうだったんですね。ということはお箸は古事記が書かれる以前から使われていたということになりますね。
そうですね、
はい、
では食事におけるお箸と同様に大切なものは何でしょうか。
お箸と同じくらい大事なもの、そうですね、西洋料理でお箸に代わるものとしてはナイフとフォーク、そしてお皿、となれば器ですか。
お見事です。
道子先生に褒められたところで音楽をお届けします。キンキキッズで夏模様。音楽を聴きながら考えていたんですが、西洋料理はお皿だけですよね。それに引き換え日本の食器は形も素材も多種多様ですよね。
着眼点はバッチリです。
はい、
西洋料理では口に入りきらないものはナイフで切って、スープはスプーンですくい上げていただきます。
はい、
では身近なもので言うと味噌汁はお箸ではすくえないですよね。だからどうします。
それはもちろんその汁碗から直接飲みます。
そうですね、
はい、
汁気のあるものを飲むために器を口元まで持ってくることになりますから、美しく持ってきれいにいただくという作法が生まれました。
そうなんですね。
そのために器は持ちやすい、そして熱いものが中に入っている場合も多いので。
あ、わかりました。そこで生まれたのが熱が伝わりにくい木で作る漆器や焼き物が生まれたんですね。
その通りです。そして器を手に持つとなると、その器がよく見えますね、
うん、器がよく見えるから、美しい器、手触りのいい器、手に馴染みやすい大きさなども求められるようになったんですね。
はい、そうして、ただ単に料理を盛るためだけではなく、芸術の域にまで達するようになったのです。
いや、今日はヤマタノオロチから器の芸術性まで幅広い勉強ができました。ありがとうございます。それではスバルインフォメーションです。スバルの2学期が9月1日木曜日に開校、本格的な受験対策講座や特訓がスタートします。小6合格作戦スタートで、6年生は入学金無料、授業料半額の大きな特典があります。他の学年も入学金が半額です。第一志望校合格のための入学は9月がタイムリミット、入学するなら今です。スバルの教室へお急ぎください。また美智子先生渾身の教育指南書、21世紀を生き抜く子どもたちは好評発売中です。美智子先生が保護者の悩みに丁寧にお答えしています。お読みになりたい方はお近くの本屋さんかアマゾンでお買い求めください。最近は30冊50冊とまとめて注文なさる会社も増えてきました。大好評です。それでは
また来週。